水曜日夜10時半、新年度が始まりました。2026年4月のスタートです。日々の恥は書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。2026年4月1日霧がよく1日でございます。水曜日10時半スタートいたしました。再放送をお聞きの方は4月8日の水曜日にこんばんはでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私どもの会社にもこの美容業界にもピチピチの美容師の卵たちが続々と入ってきてくれています。今頃私は新人研修に取り組みながら、今年は鬼教官ではなくマナートレーナーとしてしっとりと教えている予定ではございますが、さあどうでしょうか。さてさて、今回はですね、初めての音楽なんですけども、 BGM ゲスト様に合わせてちょっとロックな感じもするエネルギッシュでアグレッシブでファンキーな BGM っていうのを取り揃えた30分となっております。お招きする方は本当に久しぶりに男性のゲスト様です。私たちはどんな関係で今こうやってマイクを挟んでいるのかというのは久しぶりに行います。ズボラカウンセリングコーナーにて少しずつ明らかにしていきたいと思いますので、どうぞ30分楽しくお聞きください。それでは始めましょう。日々の恥は書き捨ては、研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。さあ久しぶりでございます。初めて登場してくださるゲスト様に一問一答スタイルで少しプロフィールをご紹介するようなコーナー、ズボラカウンセラー谷川静香によるズボラカウンセリングコーナー、用意スタート。はい、お待たせいたしました。ゲスト様、改めましてお名前をどうぞ。
はい、こんばんは。
こんばんは、
山本治です。
治さん、
はい、年は内緒ね。
内緒ね、内緒しとこうか。おさむさんは日頃はどちらでどのようにお過ごしになっておりますか。
家のアトリエで朝から晩まで絵を描いてます。
そうですね、はい、そして谷川静香との関係は、
ですね、アトリエ店っていう病院がありまして、そこに通っていたんです、月1回で。その時に受付をしてらっしゃるいつもにこやかな女性がいて僕の話をいつも盗み見してなんかえらく反応する人がいて、それから あのお付き合いでお友達になったと思っております。
かれこれ20年前ですね、初めて会ったのは。
あ、そうですかね、覚えてないんだけど、
20年前。
そうなんだ、
そう、でそこから私が美容室のサロンに毎日出るっていう仕事じゃなくって総務とか人事の仕事を始めて、で毎月会えなくなっちゃったんだけども、時々連絡取り合っては、ずっと交流が続いていて、であるおさむさんの大きなこうなんて言うんでしょうか、イベントといいますか、それを通じてここ最近は頻繁に結構連絡を取り合っているという、そんな中でございます。
そうですね、
もともとはお客様と応対する側だったんだよね。
はい、そうです
でも慣れ慣れしい私です。ではおさむさん、おさむさんがこれから控えているこの私たちが最近よく頻繁にやり取りをしているきっかけになっているイベントとは何ですか。
僕ね、絵を描いてるんですよ、で絵はまあ大体毎年発表してたんですけども、2年ぐらい前から2年に1回にしまして、会場が広くなりましたから、それで皆さんに絵を通じて、まあ、社会にコミュニケートしているというのは、はい、一言で言うとそういうことです、
はい、社会へのコミュニケート、これちょっと覚えておいてください。私もこれすごいこの言葉しっくりきました。はい、そしてその他に絵以外におさむさんは好きなものがたくさんある方なんですが、もう思いっきり羅列してください。おさむさんの好きなことといえば。
はい、もう真っ先にやっぱり、料理ですね、料理は今でもやってますから、料理、それから、まあ、お酒も好きなんですけど、飲み食いはそんなところで、あとは 写真ですね。写真はね、うん、まだ未だにフィルムカメラやってます。だから暗室で自分で現像してます。
そうだったんだ。
はいはい。であとは、椿にですね、うん、恋をしまして、うん、未だにその恋が冷めてないっていうか、うん、敷地に60種類ぐらいの椿が植えてあります。
60種類もだったんですね。
はい。だから椿の多くにおるような感じで
椿姫ならぬ椿の王様。
はい、はい、そう、うん、であとはですね、まあ、音楽、うん、これはまあ、僕たちの世代でいくと、うん、まあ、レコードを聴いて、うん、オーディオですよね、うん、それを、まあ、深めてったというか、
うんうん、
まあ、あとはいろいろですけどね、
うん、はい、うんうん、ありがとうございます。そして最後の質問です。おさむさんが人生最後に食べたいものは？
あ、それはね、もう簡単ですよ。
お、出てくる。すごい。すぐ。
もうあれなんですよ、うん、僕はね、最近ね、かつお節に惚れてるんですよ、うん、自分でそのこう削るという、
うんうん、
だから、うん、まあ、たまちゃんご飯の上に、うん、卵かけご飯の上に、うん、かつお節をふんだんにかけて、うん、匂いをかきながら、うん、食べるというのは至福の時だと勝手に思ってます。まだ死ぬ前じゃないから、
うん、削りたての鰹節を乗せる。
そう、
うん、ありがとうございます。ズボラカウンセリング久しぶりでした。終了します。はい、改めましてご紹介します。もともとはお客様だった方なんですが、今はすっかりお友達という形でもう20年近くのお付き合いになります。美術愛好家であり、とってもおしゃれなファンキーな私のお友達、山本修さんです。イエーイ、修さん、
ありがとう。
ようやくだったもうね、うんうん、ね、2年に1回個展をされるんですけども、それが今度8回目になります。で、その個展の詳細はまたもうちょっと後でお知らせしようと思うんですけども、その個展にご案内をいただいたりして、私がここ3回はだから 3×2 年で足掛け6年はもう間違いなく通っていて、で、絵見に行くだけじゃなくって2時間ぐらい滞在しておしゃべりしながらですよね、
うん、そうですね、はい、
そんな風に、ね、おさむさんの描く絵っていうのがね、まず私が好きなのは色、うん、色彩の魔術師じゃないんだけど、おさむさんも自分で描くどんな絵が好きですか？
ね、僕の場合は、うん、絵の、まあ、基本的な考え方として、うん、色彩の自由、うん、形態の自由、うん、その、まあ、いろいろこうミックスされた形で、うん、まあ、エネルギーが幻想的に相手に伝わればいいと、うん、まあ、だからエネルギーを相手に与えるために、うん、書いてます。
だからこそ相手っていうのがありきだから、古典っていうのは社会とのコミュニケート、
そうですね、僕のエネルギーの、うん、まあ、集約した形のエネルギーを相手に伝えると、
うん、
相手がどう取るか別ですよ、うん、そこでいろんな意見をいただいて、うん、その中でまた自分を反省しながら前へ進んでいくっていうかな、うん、そんな感じかな、
うん、
まあ、とにかくね、ロック&ファンキーですよ、
うん。だって矢沢永吉さんが好きっていうの知らなかった。
いや、もう
好きなんだね。
尊敬してます。
あ、うん、そうか、うん、あとさっき聞いて、へえ、意外と知らなかった。私おさむさんのと音楽っていうともうイコールジャズだったから、
ジャズも大好きです。
それで私もジャズを聴き始めて、で、歌いたいっていうね、ジャズボーカルとかライブとかしだしてる時に働き出した美容室だったから、そのジャズの話とかでもバーンってこう毎回話してたんですよね、
う
ん、
そうですね。
で、 A ちゃんの他にもう一方大好きなのが、
ジャパニーズポップスでは、うん、サザンの桑田佳祐が好きです、
うん、
彼のそのエロさがすごくファンキーでライトで、うん、結構心に刺さるんですよね、
うん、
だから好き、
うんうんうんうん、でもさ、ライト軽いんだよっていうことを、うんうんうん、今桑田さんに対してもライトって言葉使ったんだけど、うん、俺軽いんだよっておっしゃっていて、うん、結構おさむさんにとってその絵でも生き方でも何でもこうライトポップっていうのは結構テーマ、
これはね、年、うん、を取るとみんな分別がついちゃって、うん、どんどん重くなってくるんですよ。だからその僕は逆を言ってるわけ、
うん、
だから常にライト で、うん、で若い人とも語り合いたいもんだから、
うん、
まあ、はっきり言って、うん、 自分を殺してるのか本質なのか分からないけど、どんどんライトでいきたいと思います。
そうびっくりしたんですよね。20年前そのサロンでお見かけした時にもものすごくおしゃれで面白くて、私にとってはファンキーなおじさま、ファンキーって言葉がすぐ浮かんだんですよね。でもそしたらそのファンキーっていうのはおさむさんにとっても割と好きな単語だっていうのを聞いて嬉しくなったんだけど、おさむさんがそうやっておしゃれとかファンキーとかその自分をプロデュースするっていうことと絵を描き始めたっていうのはやっぱ同時期なんですか？
いやそれは違いますね。あの絵はまあ定期的には描いてたんですけども、それは日曜画家みたいな形で景色を描いたり、見たまま描いてたんですよ。で本当に絵を描くようになったっていうのは65歳以降ですから、ファッションは常に日常生活で自分を表現してるわけだから、それは常に意識をしてました。それは正解かどうかは別よ。
ファッションの傾向も描きたい絵ももちろん年月とともにいろんなことは変わってきたりとかすると思うんだけど、でも今のおさむさんのファッションでのこうなんていうのかな、ポリシーだったりとかルーティーンだったりとか、そういうのを教えてください。
ベースはね、あの人と違うものを身にまといたい、だけど、社会的な制約があるから、どこまで抑えるかというのも葛藤です。だ本来は、そのいわゆるタガを外せば、もっと弾けたいというのがありますよ。限界はないと思いますよ。
2年前はモヒカンでしたもんね。
そうですいやだから3色でトリコロールで染めてましたよ、
ね、そうでまたそこの一色使った赤いコンバースを履いて、でジーパンとロールアップしたデニムと、あと黒い T シャツでおさむさんのポップな絵の前で思いっきりポーズ取って写真撮ったよね。
ですよね。
毎年ギャラリーに行くと全身で思いっきりポーズを取って写真を撮るみたいな、今日のファッションの中でおさむさんの一番の こだわりというか大好きなもの。
大好きなものですか、
全部だと思うんですけど。
いやこのピンク の、あの中にセーターの中に着てるのは、これね、あの実はユニクロの婦人物 の、あのヒートテックなんですよ。ピンクの
えヒートテックにピンクなんてあるんだ。
あるんですよ。でこれは下着コーナーにあるわけ。
へ
え。ヒートテックのカラフルなのどっかないって言ったら、外人の店員さんが、じゃあこっちありますよって、これ女性の下着なんです、いや構わない、これ T シャツに着ちゃうからとか言って、ほんで着てるんですよ。
へえ。でそれがさ別に袖口からわざと引っ張って見せてるとかっていうレイヤードをこれ見よがしにしてるわけじゃないんだけど、横地下鉄で横乗った時に、私も目ざとく見つけて中のピンク、でこれがいいって言ったら、今日のバッグともカラーリンクもしてるし、でももともとバッグはピンクじゃなくて赤？
いやピンクだったんですけど、これはねなんだっていうと、そこのメーカーの一番派手なやつで一番嫌うものは何かというところから、それが人と特異性を持つからということで、そういう形で選ぶわけですよ。だからユニフォームみたいにみんなが着てっから、これで行くって言われて逆、孤立無縁の世界なんです。
売れ線じゃないもの。
そう、だから僕 の赤いコード版の靴があったんですけど、それは店長が、イギリスで買ってきたんですよ、個人的に。1年間置いてあったわけ、
へ1年間も
誰も赤いコードなんて履かないから、ほんでこれはこの靴が俺に買ってくれって言ってっから、俺買いていいよって言ったら、それじゃあその何かなり安くしますよって、で買った覚えがあります。
へえ。そっか、メガネもおしゃれなんだな。
メガネっていうのか、メガネはね、これは師匠がおって、アイウェアって言うんですよね。だから洋服と同じ感覚でメガネをつけると。
アイウェア、
だから洋服に合わせるとか気分に合わせてつけるメガネも、なぜかというと、人間に一番大事な部分を互換性のあるものでこう対外的に見せてるわけじゃん、だからそこはファッショナブルに合ったって勝手なもんだから、でフランス人の人がメガネは目立たない方がいいって言ったわけ、だから僕は逆に目立たされる、そう。
最近の方が目立つメガネだよね。
いやその前もっと外れる、やっとこれ落としてるんですよ
本当、
はい、
でもさっきもさこの前に行った東別院のトランクコーヒーで若い女の子にメガネおしゃれですねって言って話しかけ、よく話しかけられるでしょ。
よく話すよ、メガネと。この間もスキーに行ったんですよ1月に、
へ
そうするとやっぱスキーウェアになんか、かっこいいスキーウェアですねとか言われ
る。どんなウェアだったの？やっぱカラフル？
カラフルっていうか、うん、デザイナーが、まあ、あのデザインしたウェアだもんで、うんうん、
へー、そうそう、すごい。
ブルーとホワイトであって、そのなんかそのドラマチックなんですよ。
へえ。ちょっとドラマチックなウェアってそんな風にさらっと出てくるっていうのがドラマチックだとみんな思いましたよね。
なんでやねんそんなことはない
そうか、
わさびわさび、
うん、そう、ファッションのことも、ね、やっぱ聞きたかったの。ごめんね、絵のことじゃなくて、
うん、いいよ。
あとね、そのね、絵のことに後半もちょっと絵のこと聞きたいんだけど、でもね、うん、どうしても聞きたいのがね、やっぱそのファッションのことと、うん、あとヘアスタイルへのこだわり。
これはね、うん、やっぱり、うん、ヘアっていうのは実験できるわけじゃん、
うん、
短く切ったら伸びてくるから、
うん、
だから美容師さんに言ってるどんどん好きにやれと、
うんうんうん、
でお前は俺の頭で美を表現しろよと、
うん、
立体的に、
うん、
まあ、そうやってやってるわけだから、うん、その代わりそのお互いディベートするもんだから、うん、まあ、言い合ったりするんだけど、うん、でもまあ今はだから髪伸ばしてるから、うん、今生成中、先だけ後ろに三つ編みを言いたいなって思ってます。
なるほど、うん、やっぱりでも長期プランでいろいろプランニングしていくんだね。
いや、そんなことは普通に考えてます。そんなこと長期じゃないの、
うん、なんかすごくおさむさんってそういう方な気がする。その長期的なプランっていうのを例えば逆算して今からこうしていくだったりとか、私それってすごい男性的な視点っていう感じがしていて、なんか女性って割とその瞬間瞬間のこう感情的になってみたりとか、その瞬間のテンションっていうのでこれが嫌だとか寂しいとか好きとかっていうのでキャッとするんだけど、じゃあ先々に予定がないから寂しいっていうふうに落ち込んでみたりみたいな。
それ同じじゃん僕と。
あ、本当？
そうそう、僕もさ女性っぽいからさそこで笑うかよ
そう、さっきからそんな話してたんでね、おまみがあるみたいな、
うん、だから僕ね、そうなんだよ、うん
ちょっとその辺のところもこの後また深掘ってみたいと思います、はい、ちょっとブレイク入れます。長年のお友達って言っちゃうかな、お友達であり美術愛好家でとってもおしゃれな山本治さんに私がいろんなことをね掘り葉掘り聞いている回でございます。さあ治さん、今度の個展について、今度の個展はですね4月の23日木曜日から28日火曜日まで名古屋市中区栄3丁目にありますギャラリーひろや、ひろの字はちょっと難しいですよ、尋ねるものを尋ねるっていうのいう字を書くんですが、そちらで11時から18時まででずっと在廊してくださってますもんね。はい、行います。山本治さんのおさむ展日々絵描き8ということなんですが、今回のテーマをもう Facebook とかでも言ってくださってるんですが、今回の絵のテーマは
僕ね、うん、今回は、うん、まあ、今でもその線は描いてたんですけど、うん、面と面のつながりが線なんですよね、
うんうんうん、
でだから今度はやっぱり面じゃなくて線的な部分を意識してみようと、線の力とかエネルギー、まあ、エネルギーなんですけど、
うん、
でいわゆる線のベクトルというか方向性とかなんかそういうことが気になっちゃって、
うん、
それをまあ中心に表現していきたいなと思ってます、
うん、
成功したかどうかは分からないよ、
うん、それを2年間書き溜めてきた新作が多いの。やっぱり
全部新作です。
全部新作か、
はい、僕は常に新作しか出さない。
そうか、う
ん、例外的に1個か2個出す時もあるけど、うん、基本的に新作です。
ね、おさむさん、昨年のさこの4月の日々絵描き7の時のテーマは線じゃなくて何だった
の？あれはね、うん、まあはっきり言って、うん、僕の絵はもともとエロスなんですよ、
うんうんうん、
だからまあ、前回はエロスを中心に描いてました、
うんうん、そう、ここでねご飯食べながらちょっと乾杯しながらそのエロスっていう部分について語り合ってきたんだよね、
はい、
エロスっていうのはもちろんこう立身弁がついた性もあれなんだけど、突き詰めると立身弁を取った生きるっていうエネルギーの部分こそエロスとも言えるんじゃないかみたいな、
う
ん、
そうそう、そこを描きたいわけ、
うん、
だから、 あの立身弁がつくと、うん、どうしても男と女のそういう、うん、なんていうか裏側の世界になっちゃうから、うん、それがちょっと気になってて、
うん、
まあ他の動物と一緒のように、うん、人間っていうのはみんな自然でいいんじゃないかというのが念頭にあって、うん、そういうので書きました、
うんうん。おさむさんのエロスはだから例えばエログロとかじゃなくてもうちょっとプリミティブなものなんですよね、きっと今描かれてるのが。
まあそうかもしれない、だけどそれが僕の弱みでもありますけどね、やっぱり。
どういうこと
エログロというのもパワーがあるから、
うん、
だからやっぱりエログロパワーっていうのはありだと思うんですよ、うん、僕はだけどそういうのは今書いてないです
よ、うんうん、だからおさむさんって変態なんですよ、変態さんであり、
うん、
エッチな人かもしれないんですけど、でも女性のお友達がこう私もなんですけど多くて、で性をめちゃくちゃ語り合えて、こんなこと初めて人に言ったみたいな話ができたりとか、そしたらそれはなんでかなと思ったら、実はおさむさんご自身にもすごい僕は女性性が強い男でもあるからっていうのはちょっと意外だったんだな。
僕は一言でおばさんなんですよそう、だから男の皮をかぶったおばさんじゃないかと、うん、いつも自分で、うん、あのこうなんていうのかな、俺っておばさんじゃねえかななんて思ってんだけどね。
へえ、人から言われる、それこそそのおばさんから言われるんじゃなくてご自身でも思うの。
いや、人から一度言われたから、うん、そこから俺も考えて、うん、あ、俺って おばさんかもしれないなとか、
うんうんうんうん、へえ、女性を描くっていうことはでもあのずっとテーマにしてたこと。い
や、これ簡単なんですよ、うん、前は景色を描いてたわけ、
うん、
だけど年を取ってきたから、うん、どっかで死んでても分かんないじゃん、山に入ってたり、その、
うん、
そうするとやばいから、うん、だから一番手っ取り早いモデルさんに、うん、を描いて、うん、でそこから発想を得ると、
うん、
もうそんだけの話なんです。だからもともと女の人の裸が描きたいということでは最初はなかったです。
そしてそれが女の人の、例えば女の人を描く場合でも面とか色っていうものに対してすごく関心を寄せていた時もあれば、今はその線で描くとか、やっぱり変わってくるんだね。
いや、どんどん実験をする、僕のようにも常に実験だから。
あ、そっか、そうやっておっしゃってた、
はい、
だから勉強だってめちゃくちゃされるんですもんね。
いや、そんなことも置いといて、うん、実験をするわけ、
うん、
だから実験をすると、うん、その先にあるワクワク感がたまらんわけですよ、
うん、
どういう化学変化するかっていう、
うん、
それで書いてるようなもんですよ。
う
ん、まあ、はっきり言って、まあ、自己満足の世界なんですけど、うん、だってこれでいいんじゃねって思うわけ、
うんうん、でも面白いなと思ったのが、アトリエで毎日毎日絵を描いて、で夜描いてみたものをまた朝見る楽しみ、これってどういうこと？
これはね、うん、あの絵を描いてる時ってすごくハイになってるわけ、
うん、
ハイテンションに、
うん、
でそれで朝起きた時に、うん、そのハイテンションがつながっている場合とつながってない場合ってあるわけだ、
うん、
朝日に、まあ、アトリエで朝日が差してくる時の色が違うわけですよ、
うん、
夜とは、
うん、
そうすると、まあ、はっきり言って自分の絵に自分で惚れると、
うんうん、
まあ、はっきり言うと至福の時なんですよ、
うんうん、
そんな感じかな。
違って見える、
違って見える、うん、なんでこんな色が美しいんかいなとか、
うん
うん、
でもアトリエの中でそうやって絵を見るために描ける場所、置く場所っていうのを決めてらっしゃるっていうことでしたもんね。
決めるというか、うん、あのイーゼルで描いてるんだけど、うん、見る場所を決めてるわけ。だからそこで見る時の光の塩梅が、うん、いつも自分にはその、うん、まあ、尺度になってるというか。
描き続けてもう何年になるんだ。
いや、僕ね、うん、あのクロッキーって言って早描きするやつは、うん、40の時から描いてるから、うん、かれこれ38年間か。
うん、
で木炭デッサンは50から描いてるから28年間。
うん、そうか、描きたく、絵を描きたくて描きたくてたまらないただの男ですって、もうそれぐらいの紹介でいいよ、画家って言わないでっていうふうにさっき、
うん、
おさむさんが言ってて、その描きたくて描きたくてたまらないっていうふうにずっとその衝動があり続けるって、
これはね、すごいね、うん、これはね、あのまあ、クロッキーにしろデッサンにしろ、うん、水泳のバタ足練習みたいなものなんですよ、
うんうんうん、
だから基礎練習だの、
うん、
で基礎練習をやることで、うん、いろんなイメージが湧いてくるもんだ、これ書かすとまずいんですよ。
うーん、そうか、そうすると多作佳作とか、その画家さんを表、画家さんだったりアーティストの方でもいろんな方がいると思うんですけど、おさむさんは多作な方？
いや、僕はね、うん、まあなんていうかな、60から毎日描いてるけど、うん、 まあ多い方かもしれない、年寄りにしてはね、
うんうん、でそれを2年間新作を展示する次の個展に向けて、別に個展に向けて書き進めるんじゃなくって、もう日々書きたいっていうことを絵にしていって、でそれが溜まってきた時に個展のテーマっていうのを決めるって感じ。
まあもともと早くから決まってる場合もあるけど、うん、だけどなんていうかな、うん、あの ぼやっとした形だもんだから、うん、それをその具現化していく場合は、うん、でなんだっつったら、うん、やっぱりエネルギーの発散だけなんです僕の、
うん、
でそのエネルギーの発散が相手にどれだけ伝わるかだけの話で、うん、まあ、単純な話なんですよ、
うんうん、
絵ってね、
うん、
元気のない時は元気の絵になっちゃうわけ、うん、元気のない絵に、
うん、
で楽しい時は相手の楽しさが伝わるわけ、
うんうんうん、
だからあのもうこれで10年以上ジムで体鍛えてるけど、うん、やっぱり肉体がしっかりしないと、うん、まあ、絵を描く時のインフラなんですよ、だからそのベースだもんで、うん、それを常に意識してる。
うん、うん、そうか、今私がこの終盤の最後の時にもう一回話そうと思ったことをおさむさんが出してくれた、アトリエで絵を描くっていうことはすごく内省的なことであり自分一人の作業かもしれないんだけど、それを個展で出すっていうことは社会とのコミュニケーション、
そうそうそう、
で人に何かを与えられたり感じてもらえたりっていうことがあるといいな、それこそがこうコミュニケーションだっていうふうに個展を開かれてるわけですよね。
そう、
うん、でそこにさ全国からいろんな人が来るわけじゃん、お友達の、なんでそんなに全国にそういうお仲間が、あ、お友達がいるの？
いや僕もよくわかんないんだけど、うん、なんかねいろんなところで知り合いができちゃって友達になってっちゃって、
うんうん、おさむさんが結構その足しげくいろんなところに何かを見に行ったりするから、
いやそんなことないですよ、だからなんか目が合っちゃったりすると友達になるとかねなんかビビッときちゃうと、
うん
うん、
でおさむさんのその常に変わり続けるものだとか現代のものをこう入れていくっていうために3ヶ月にいっぺんだったっけ、必ず東京遊びに行って、うん、なんか見てみたりおしゃべりしてみたりみたいな、東京で気に入ってる街はどこですか？
僕はね、まあ、本当言うと、まあ、どんどん変わっていくんだけども、うん、やっぱり最近は、うん、まあ、はっきり言って、うん、あの六本木が好きなんだけど、うん、だけど、まあ、どこそこっていう、まあ、銀座も好きですよ、
うん、
上野の方も好きだし、うん、渋谷も好き、渋谷、うん、新宿飲むときは大体渋谷多いですから、
うんうん、暮らしていたのはどこだっけ？
あの広尾です。
ああ
半年暮らしてた、半年いただけだからね、
うん
うん、そう広尾です。
絵を描きながら、
いやその時は、うん、あれですよ、朝テニスをやって、うん、で授業を受けて、
うん、
で夜はあの風呂へ入って、うん、これから、まあ、六本木なんか繰り出す。
うん、でも勉強もたまんなく面白かったですか？
ん、
絵の勉強？
いやいや、あのだから固い法律の勉強とかそういうのやってました。
あ、そうだったのか。
はいはい、
うーん、そうか、ね、私おさむさん個展いつ行こうかな、やっぱ平日の昼間に行こうかな、その方がいろんな方も見に来てるんですけど、結構あそこに座り込んでいろいろこう絵のこと聞いたりとかおしゃべりしてる時間も楽しいですもんね、おさむさんも。
ありがとうございます。いやみんなね、うん、絵を見るより僕と会って喋りたいよ、だから来るのが多い。
そうなのよみんなものすごい喋ってん
の、何なんだろうなと思うんだけど、
あと長居してる人が多いよね
そう
私もだけど、
いやいやそれはいいんですけど、やっぱりね、うん、でもまだ谷川さんなんか、うん、絵のこと喋るけど、うん、他の人なんか絵はどうでもいいんだからお前に会うとか言うやつもいいんだけどさ
そんな風におしゃべりしに行く、おさむさんに会いに行くっていうこともおすすめです。はい、それでは日々の恥は書き捨て、本日は山本おさむさんをお迎えしました。おさむさんどうでしたか？
あ、初めての経験ですけども、ありがとうございました。
また定期的に喋りましょう。
Thank you。
それでは皆様おやすみなさい。